ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月9日、韓国と台湾の間の投資協定について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月6日に韓国の外交通商部は、韓国と台湾が投資協定の締結を目指して交渉を行ったということを明らかにしました。6月21日と6月22日の2日間、台湾で投資協定を結ぶための交渉があったということであります。実は7月5日まで、韓国はチェジュ島で中国との間で2回目の FTA、自由貿易協定の締結を目指す協議をしたばかりでありますので、まあ今、韓国は中国のみならず、台湾との間でも経済関係の強化を図っていると言っていいかと思います。韓国と台湾の関係ということになりますと、1992年8月に韓国は中国と国交を樹立しましたが、まあその中韓国交に伴って、韓国は台湾との外交関係を断絶しました。まあ、しかしその翌年の1993年から韓国と台湾はお互いに代表部を設置して準外交関係というものをずっと維持してきたということであります。今回韓国と台湾の間の投資協定というものが締結されるということになりますと、当然のことながらその後には貿易や投資も自由化すると。いう意味でのその FTA、自由貿易協定にその投資協定が発展していくという可能性も十分あるわけであります。まあ、韓国はすでにアメリカとの間に FTA を結んでますし、もちろん EU、欧州連合との間でも FTA を締結しています。まあ、そういう状況ですから、台湾側からしますと、台湾企業の、まあ、韓国進出というものに法的な保護措置というものをちゃんと確保して、特に韓国内で生産した製品の輸出を拡大したいという、まあそういう意図が、まあ狙いがあると見られております。こうやって台湾と韓国との間の経済関係は、まあ拡大しつつあるということでありますが、まあ実際昨年の貿易を見てみましても、330億ドルを超えると。韓国から台湾への輸出は約182億ドルを数えておりましたし、また、まあ、台湾から韓国への輸出、まあ、韓国の輸入は約147億ドルということでありますので、貿易規模も相当大きい状況になってきてますから、こういう中で韓国と台湾の間に投資協定が締結されますと、両者間の経済関係というのは 一層強化されるということになろうかと思います。台湾につきましては、日本はすでに昨年、台湾との間に投資協定を調印しています。また台湾は中国との間でも、いわゆる自由貿易協定 FTA に相当する経済協力枠組み協定というものを、すでに調印しております。そういう動きが進んでおりますし、また日本と中国と韓国の首脳は今年の5月に三国間の FTA 交渉を、年内に開始するという方針を確認いたしました。先にも述べましたように、中国と韓国の間ではすでに FTA 交渉というのが進んでおりまして、つい最近2回目が終わったところであるということであります。今のところ日本と韓国との間の FTA 交渉、日本側は経済連携協定交渉と呼んでますが、それはちょっと進展していないというのが、この動きとしては目立つわけでありますが、しかし、その一方で日本から韓国への直接投資が最近非常に増えたということは注目されるところかと思います。実際今年の上半期の日本から韓国への直接投資というのは昨年の同じ時期と比べて約2倍になりました。26億3700万ドルの直接投資が今年の上半期に日本から韓国に対して実施されたわけであります。このようにして、今東アジアという地域、あるいは北東アジアという地域を見てみますと、貿易が拡大しているということだけではなくて、FTA、自由貿易協定、あるいは投資協定といったものを通じて、経済関係が非常に強化されていると言ってよろしいかと思います。唯一こうした動き、あるいはこうした流れの中で、孤立しているのが北朝鮮ということになります。北朝鮮だけが経済が発展できずにですね、東アジアの様々な経済協力の流れの中にも入ってこれないと。それは理由は非常に簡単であろうとなりますが、今の北朝鮮が核兵器、あるいは弾道ミサイル開発というものに力を入れてですね、国際社会のルールというものもきちっと守るという姿勢をとっていないと。そういう北朝鮮の対外姿勢というものが、基本的には海外と、外国との経済関係を深めることを難しくしているというのは当然だと言ってよろしいかと思います。実際北朝鮮が核兵器とミサイルを放棄すると、あるいは国際的なルールをちゃんと守るということになれば、当然のことながら北朝鮮への直接的な投資という可能性も出てくるわけでありますので、要は北朝鮮が今後姿勢を変化させることができるかどうか、すなわち核やミサイルを放棄して、経済に力を入れることができるかどうか、それが北朝鮮の経済発展を決めることになろうと、そのように考えられると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、松本京子さんの事案についてお伝えします。松本京子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。2006年11月20日、17人目の拉致被害者として認定されたのが松本京子さんです。松本京子さんは鳥取県米子市に住んでいました。1977年10月21日夜、京子さんは自宅近くの編み物教室に向かうために家を出て以来、消息を絶ちました。 日本政府は北朝鮮によって拉致された疑いが排除されない事案であると判断し、2002年10月の日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年に行われた日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、京子さんが北朝鮮に入ったことは確認できなかったと回答してきました。しかし、拉致現場の目撃証言などから、北朝鮮による拉致であることは明らかであり、日本政府はそれまでの調査の結果を踏まえ、2006年11月、京子さんを拉致被害者に認定しました。そして、北朝鮮側に対し、京子さんの即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきていますが、これまでに回答はありません。京子さんのふるさと米子市では、同級生を中心に早期帰国実現に向け支援活動が行われています。また、京子さんの帰りを願って、鳥取県と米子市は連携して、拉致被害者支援協議会を設け、生活面から仕事、学校まで支援活動を整える準備を進めています。日本政府は、松本さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松本京子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのお父さんである、横田茂さんからのメッセージです。このメッセージは2011年9月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
めぐみちゃん、元気ですか？今年日本はすごく暑かったんですけど、それでもお父さんお母さん、それから拓也、哲也の家族もみんな元気に過ごしてますから、ご安心ください。8月の30日に、アメリカの人の監督さんが作ってくれた長い映画を神奈川県の方で上映して、で、これはこれからあと7回映画を上映して、いろんな方にめぐみちゃんのことを知ってもらうようにしております。それからまた前のめぐみっていうアニメとは別に新しいラチっていうドキュメンタリーのビデオをまた作ってくれました。で、これも前と同じように、まあ、CD や DVD を貸し出す店の人がみんなにただでまあ見せてあげるような形になって、たくさんの人に見てもらえるようになりますから、またこれもめぐみちゃんのことがみんなに知られることになります。それから写真展をやったり、いろんなことでめぐみちゃんのことを皆さんに知っていただいて、早く一日も帰れるようにっていうことを世論を作るために我々も動いています。それで今住んでる川崎では10月5日の日に国民大集会神奈川ということで、講演をしたり、それから、まあ、歌を歌ってくれる人がいたり、っていうことで、皆さんに、めぐみちゃんのことを知っていただくようにしてます。それから、新潟では、同じクラスの吉田直也さんが、まあ、バイオリンで、あとクラスの人が全部で、プログラムを作ったり、会場の予約をしたり、案内をしたり、っていうことで、クラスの人が全員で、めぐみちゃんのための、コンサートを開いてくれます。今年は、11月、6日に開くことになってます。それから11月15日はいつもの年と同じように、また新潟の県民会館で一日も早く帰るようにっていうことで、みんなが話をしたり、 またまあ、講演をしたりということで、みんなが恵みが一日も早く帰ってくるようにということを願っているんだということを、まあ、知らせる会を開きます。特にはこちらの方も変わったことはありませんが、皆さんから健康に気をつけるように我々も言われておりますので、まあ、それは十分これから気をつけて、いつ帰ってきてもいいように準備をしています。めぐみちゃんも健康には十分気をつけてください。こちらのことは何も心配ありませんので、元気に暮らしてください。また、ラジオでお話しします。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは、1999年のヒット曲、宇多田ヒカルさんのファーストラブです。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jpファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。 また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。